ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたこやっきーさん、こんばんは。先日の桃缶で11月11日はポッキーかプリッツかみたいな話題が出ましたね。11月11日はポッキー&プリッツの日というのはとても有名な話ですが、他にもユニークな記念日がたくさんあるんです。僕がよく行く立ち飲み居酒屋に貼ってあったので初めて知ったんですが、11が人が集まって立ち飲みしている人々の姿を思わせることから立ち飲みの日でもあるんだそうです。気になったので少し調べてみたら、さらに気になる記念日がいくつも出てきまして、麺の日、チンアナゴの日、たくあんの日、まつげの日、時期の日、豚まんの日、靴下の日、もやしの日などなど、名前だけ見るとなぜみたいな記念日もありますよね。かっこ悪い。気になるものがあればぜひ調べてみてください。というわけで、多分桃缶が放送されている頃は11月11日にちなんで立ち飲みしていると思います。かっこ悪い。桃さん、放送頑張ってください。たこ焼きさん、お便りありがとうございます。そんな話題が出ましたよね。ポッキーが好きかプリッツが好きか。ポッキーの日の方がなんかこう有名になってしまったので、いやいやプリッツも美味しいじゃないかみたいな話をしましたけれども、そう、11月11日はすごく記念日が多いんですよね。確か去年も同じような話題でこうおしゃべりした時に、1年の中で一番多い日が11月11日って言ってたような気がします。まあもう本当にその見た目通り、やっぱり1が4本並ぶっていうことでね、こう棒状のものとかはすごくイメージがしやすいからか、とにかく記念日がいっぱいあって、ただね、今たこ焼きさんが書いてくださったのもこう本当に分かるような分からないようなものもあったりしますけれども、どうですか皆さん、気になるのありましたか？まずね、立ち飲みの日、これは知りませんでした。まあみんなが立っている感じで、こう1が4本も並んでいるので、お店が混み合ってそうな感じがねしないでもないですけれども、立ち飲みって私多分行ったことがなくって、そう、立ち飲み居酒屋さんとかね、もちろんねあるのは知ってますけれども、行ったことがなくって、あと立ってっていうと、例えばお蕎麦屋さんとか、最近はちょっとステーキ屋さんとか、そういうところも立ってこう食べるお店があったりするじゃないですか。そう、美味しそうなお店がたくさんあるのは知っているんですけれども、基本食べる速度が遅めな私にとって、立って食べるっていうのが結構こうイメージとしてなんか座って食べたいというか、あの時間がかかるので、パッパッと食べられる人はきっと立った状態でもパパッとお蕎麦を食べてじゃみたいにしていけるんだと思うんですけど、私の場合はそう、時間が基本かかるので、やっぱりそのずっと立って食べるのも疲れちゃうから、どうしても椅子に座りたくなってしまって、だから立ちなんとかみたいなのは多分ね入ったことがないんじゃないかなと思います。忘れちゃってるのかな。でもちょっとこう思い返してみても、あ、このお店行ったなみたいな記憶はないので、あんまり縁がないんですけれども、でもね、にぎわってたりしますよね。今もたこやっきーさんは立ち飲みしているんでしょうか、どうなんでしょうか、桃缶は聞いてくれてるのかなどうなのかな。 さてさて、さっきねいっぱい挙げていただきましたけれども、まあそうだから基本みんなこう1、その棒の形、1を棒としていろいろこうイメージできるような記念日をつけているんだろうなとは思うんですけれども、その中でもちょっと面白いなというか思ったのは、磁気の日、磁石のね磁気ね、磁気の日っていうのは磁石の N 極と S 極にちなんでいるんです。でどういうことかというと、11って漢字で書くとプラスマイナスプラスマイナスみたいになるじゃないですか。そこから磁気の日にしようっていうふうに決まったそうで、であの同じような意味合いで実は電池の日でもあるんだそうです。さあこれはちょっとおーなるほどなと思いますよね。あとはね、豚まんの日、これもなぜって思いません？豚さんから1のこのねスタイルはちょっとこうつながらないかなと思うんですが、豚さんのお鼻の形が1のように見えることから豚まんの日になったんだそうです。お花がこうね、お花の花の穴の形っていうのがなんか11みたいにこう見えるからってことで、はあなるほどな、そういうところかって思いました。それではだいたいね、そのこの1と1の形、ポッキーの日もそうでしたけれどもね、そういうイメージが来ているんだそうですけれども、本当にねいろんな記念日があるんですよ。まあでもね記念日も面白いんですよね。それがあることでじゃあそれを食べてみようとかそこに行ってみようとかっていう、まあきっかけになるんだったらね、いろんな記念日があるのも悪くないななんて思いますけれどもね。えたこ焼きさんありがとうございます。立ち飲み楽しんでくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームアダージョさん、桃さんこんばんは。はじめまして。クラシック音楽好きなおじさんです。もともと音楽が大好きでいろいろなジャンルの音楽を聴きますが、やはり寝る前や朝起きて一番はクラシックの音楽があると心地よいひとときを過ごすことができます。今日はそんなクラシックの作曲家のお話を少し書きますね。子どもの頃学校の音楽室に行くと壁いっぱいにクラシックの作曲家の肖像画が飾ってあったかと思います。その中でも特に有名な作曲家、バッハやモーツァルトの髪型を覚えていますか？白っぽい髪の色をしていて、現代のギャルも顔負けなくるくるもりもりヘアをしていたと思います。この髪型にセットするにはさぞかし時間がかかるだろうと思いきや、実はこれはカツラなんです。なぜこんなカツラをかぶっていたかというと、モーツァルトやバッハが活躍していた18世紀ヨーロッパでは音楽は貴族が楽しむものでした。クラシックは王族や貴族たちが専属の音楽家を雇って作曲演奏させていた宮廷音楽だったんです。演奏をするにもそれ相応の格好をする必要があるため、貴族だけではなく音楽家も カツラをかぶるのがマナーだったようです。一方、誰もがよく知るベートーベン、ベートーベンの肖像画はバッハのようなくるくるヘアではありません。ベートーベンは宮廷音楽家ではなくフリーランスの音楽家だったそうで、髪型も自由。当時宮廷の後ろ盾がない状態で音楽家を続けていくのはとても稀なことだったんだそうです。自分の音楽にとても自信を持っていたのか、実はカツラが嫌いだったなんて逸話もあったり、かっこ笑う。そんなクラシック作曲家の髪型のお話でした。また音楽ネタでお便りお送りしますね。アダージョさん、はじめまして。お便りありがとうございます。クラシックの音楽がお好きなんですね。私もクラシックすごくね、近い場所にあるというか、ずっとピアノはクラシックをやってきたので、もちろんいろんなジャンルの音楽が好きですけれども、クラシックの音楽ももちろん大好きです。ありましたよね、小学校とか必ず音楽室に行くといっぱい、壁の上の方っていうのかな、天井近くの壁のところにうわーっと作曲の肖像画が飾ってあって、でもちょっと子供の頃、幼い頃は特にその絵が少し怖く見えたりして、なんかそんなに笑顔でニコニコしている作曲家の絵とかなかったじゃないですか。どっちかっていうと結構キリッとしたり、ちょっと怖い顔に見えるような人もいたりして、あーちょっと怖いなーって、なんか音楽室に忘れ物とかして一人で取りに帰る時とか、誰もいない放課後とか、なんかちょっと怖いかもみたいに思いながらね、音楽室に行っていたなーなんて思うんですけれども、この髪型のお話面白いですね。確かにそう、くるくるヘアなのはもちろん私も知っていましたけれども、まあそういう時代だったからなのかなぐらいに深くね考えていなかったんですが、カツラだったんですね。さらにね、もうちょっと私も調べてみたんですけれども、まあそう、カツラをかぶってそういった場所に出てこう演奏したりとかってするので、あのカツラの中はみんなね丸刈りや短髪だったんだそうです。だからあのバッハとかモーツァルトみたいな、そんな偉大な作曲家も意外とカツラを取った姿、もしかしたら普段は普通のおじちゃんみたいな感じだったのかもしれないですね。わかりませんけどね、あの髪型があるだけで急になんか高貴な雰囲気がね、上品な雰囲気がしますけれどもね。でまたね、そのカツラの髪の色っていうのも時代によって流行があったんだそうで、金色が流行った時もあれば、黒い色が流行った時もあったり、白が流行った時もあったりって、その時代時代によって変わっていたんだそうですよ。まあ私たちがよく目にするカツラはだいたい白い髪の色をしていますよね、その作曲家が被っていたっていうものはね。でももちろん当時ヘアカラーとかはないので、小麦粉とかジャガイモのでんぷんを振りかけてカツラを白く染めていたんだそうです。そうそう、そこからね、ちょっと余談なんですけど、音楽の話とは違うんですけど、あのお化粧室のことをパウダールームって言ったりするじゃないですか。あれってそう、主に女性がね、そのお化粧室に入った時に、かつて西洋においてカツラが清楚だった時代にカツラにまぶしていた小麦粉を落とす部屋であったことに由来するんだそうです。そこでこうパウダーを落としたりとかして、さらにこうおめかしをしてっていうことですよね。お化粧室のパウダールームにはそんな由来があるんだそうです。いやいや、でも面白い話ですね。確かにね、ベートーベンはちょっとね、こうなんて言うんでしょう、綺麗に整った感じの髪型じゃなくて、まあ、ボサボサってわけではないけれども、ちょっとこう無造作な感じの髪型で、で顔もすごいキリリとちょっと怖い顔してるので、より一層なんか怖さを感じたような記憶がありますけれども、宮廷音楽の作曲家として雇われてというわけではベートーベンはなかったわけですね。いやいや面白いですね。ぜひまたこういう音楽のお話、おもかに送ってきてください。アダージョさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、わーママ一年生さん。ももさん、こんばんは。昨日美容室に行きました。息子を実家に預け、貴重な一人時間をもらって、前からやってみたかったパーマをかけてもらいました。ふんわり柔らかいパーマヘアにしたくて、雑誌などを見ながら細かくリクエストし、 いざ仕上がってみると、パーマはどこ？はっきり言ってかかっているのかかかっていないのかもわからない状態で、美容師さんは、もしパーマをもう一度かけ直したければまた来てください、期間内なら無料で対応しますとのこと。それはありがたいのですが、小さな子供を持つママにとってやり直しのその時間を生むのがどれだけ大変か、かっこ涙。息子を迎えに行くと母にまで、あら、パーマかけたの？ずいぶん弱めにかけたのねと言われ、長時間美容室で頑張ったのになぁと寂しい気持ちになりました。思い返してみれば髪型の失敗は何度かあって、当時大人気だった女優さんの雑誌の切り抜きを勇気を出して見てもらって、そっくりの髪型にしてもらったんですが、女優さんとはほど遠いどころか全くの別人で、自分のビジュアルの限界を思い知らされたり、かっこ笑う。大学生の頃、思い切った髪色にしてみたくて美容師さんにお任せしたら、ほんととんでもない色になってしまって、ビジュアルロックバンドのような派手な髪で学校に行くのが穴があったら入りたいくらい恥ずかしかったです。髪型って結構難しいものですよね。早く心置きなくゆっくり美容室に行ける日が来るといいなと願っています。わーまま1年生さん、お便りありがとうございます。もう気持ちすごくよくわかります。私も同じようなことがあって、やっぱりパーマだったかな、カラーだったかな、ちょっと思った通りの仕上がりにはならなくて、で、それでしたらまたぜひいらしていただければ、ちゃんとやり直しますからって言ってもらったんだけれども、本当にちっちゃな子を持つお母さんにとって美容室の時間を生むって結構大変なことなんですよね。子供を誰かに見ててもらってっていうことになるから、そんなに頻繁に見ててもらうこともできなかったりするし、同じように私もわーまま1年生さんと同じように、まあいいかと思って次のね美容室に行く時期までその髪型で過ごしたなんてこともありました。難しいですよね、髪の毛、髪型もそうだし色とかもそうだし、こうイメージの世界というかね、それぞれのこうお客さんと美容師さんとの感性の違いがあったり、好みの違いがあったりとか、それによってね、同じこの色って雑誌で指を指してもいざ出来上がってくるとまたちょっと違ったりってことありますよね。雑誌のお写真一つだって多分同じ髪の色の人でも光の当たり方とかそういうものによっても色合いが違ったりするから、なかなかその通りにっていうのは難しいだろうし、ね、何度も通っててお互いにこうしっかり分かり合ってて信頼できてっていう方だったら、きっと美容師さんにお任せしてもね、いい形にできるんじゃないかと思いますけれども、難しいなって思ったこと私もいっぱいありますね。そうね、美容室での失敗、ちょこちょこありますけれども、まあ記憶に新しいところではですね、基本ロングヘアなんですよ私。でも何年か前に娘が生まれてちょっとぐらいの時だったのかな、でももうこうリアクションが返ってくるぐらいだから、多分1歳か2歳かそのぐらいの時だったと思うんですけれども、ちょっとたまには短くしてみようかなって思い切って、肩につかないくらいのショートではないけれども顎ぐらいの長さにしっかり切ってもらって、わー、自分の中ではずいぶんイメージが変わって嬉しくて、それで帰ったらもう大泣きされてしまって、ママは髪が長いイメージがあったから、急にそんな短いママが帰ってきて、もう泣いて泣いて近くに全然来てくれなかったってことがありました。やっぱりしょんぼりしました。せっかくやってもらったけど、あ、こんなに娘に嫌がられるんだったらやめとけよかったかななんて思いましたね。あと、まあもっと前ですけれども、一回だけショートヘアにしたことがあって、長く応援してくださってる方は見たことあると思うんですけど、それは結構ね、ショートにしたんですよ。で、ショートにしてもらって美容室で、こう、の帰り道っていうか、その時に美容師さんがブローしてくださった雰囲気は、すごくいい感じで、お、なんかショート、私、いけるかも、みたいに思って、すごいルンルンだったんですけど、家に帰って、もう次の日から、全くその形にならなくて、 その長ければね楽なんですよ。ある意味下ろしちゃってもいいし結ぶこともできるし、そのどんな風にブローするかっていうのも、まあそこまでもちろん違いますけど、そこまで大きな影響ではないんだけど、ショートヘアはやっぱりすごくちゃんとアレンジしてないとかっこよくならないんだなということを思い知らされて、なんかどんどんおばちゃんっぽく、あの当時はねまだ若かった時だと思うんですけど、なんかもうおばあちゃんのショートヘアみたいになっちゃって、自分でやるとねちょっとそれでがっかりして、あもうしばらくショートはやめようかなと思って、それからはずっとロングヘアのままロングかミディアムかぐらいを行ったり来たりしてますけど、あの何もねアレンジしなくてもこう髪の毛の硬さとかすごく思い通りになる方はいいんですけど、なんか私はそうならなくて、自分でしっかり作れるようにならないとショートはかっこよくできないなーなんてその時に思いました。いろいろありますよね。皆さんももしあの美容室に行ってとか髪型の失敗とか今だから言える笑える話があったら、ぜひももかにお便り送ってください。わーママ1年生さん頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Be with you 聴いてください。
その時からきっと何か感じてた。少し照れたあなたの笑顔、今でも覚えてる。あれからどれくらいの時を重ねてきただろう。心のアルバムにはかけがえない思い出ばかり。愛することの意味を教えて、私だけが知ってる。あなた全て包んであげよう。些細なことで時に素直になれず、傷つけた されてゆく。
藤谷桃で Be With You でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。桃缶動物園のコーナーにお便りをいただいています。ご紹介しますね。ラジオネーム、ママスプーンさん。ももさん、こんばんは。この前、子供たちと本を読んでいた時に、世の中には面白い名前の生き物がいることを知り、子供たちと大笑いをしました。きっかけになったのは、娘が見つけたおじさんというお魚。おじさんじゃなくてもおじさんって呼ばれちゃうお魚がいるらしいよと笑いながら教えてくれました。それから興味が湧き、みんなでネットを使って調べてみたら、結構いるいる面白い名前の生き物たち。せっかくなので、ももさんにもいくつかご紹介しますね。インターネットウミウシ、ずいぶん現代的な名前ですよね。スベスベケブカガニ、どっちなんだ。パンケーキガメ、娘が美味しそうと一言。うっかりカサゴ、何をうっかりしてしまったんでしょう。タコイカ、どっち。トゲアリトゲなしトゲトゲ、もはやどっちでもいい。ほら、ツッコミどころ満載でしょ、かっこ悪い。よかったら桃缶動物園で取り上げてください。ママスプーンさん、お便りありがとうございます。何これ、初めて聞く名前ばっかりです。おじさんっていうのはね、聞いたことがありますよね。お魚の名前でね、おじさんってね、長い顎ひげがあることから、正面から見るとまるで人間のおじさんのように見えるっていうところからついたんだそうなんですけれども、おじさんも私ね、調べてみたんですが、
おじさんかなっていうぐらいね、ちょっと可愛くてです。あ、ごめんなさい。おじさんが可愛くないって意味じゃなくてね。もっと可愛らしい感じかなって思って、なんか失礼なこと私言っちゃったかな。だってね、色がまずね、綺麗なすごい赤色のお魚で、いやそうかなーなんてちょっと思いました。確かにでもね、顎ひげがあるの、ちょっと長いね。そう、おじさんってお魚がいることは知っていましたし、このお嬢さんのおじさんじゃなくてもおじさんって呼ばれるっていうのはちょっと面白かったですけどね。もちろんね、若いお魚もいれば子供のお魚もおじさんってみんなに呼ばれちゃうわけですからね。いやいや、でもね、それ以外の後半にこう書いてくださっていた生き物、私はね、初めて聞くものばっかりだったんですけど、面白いから全部調べちゃいました。どんな生き物なんだろうと思って、まずインターネットウミウシ、名前にインターネットが入ってるんですよ。これはね、日本では沖縄県に生息していて、幾何学的な模様がすごく特徴的で、この体の模様がコンピューターネットワークの構成図を連想させることから、インターネットウミウシと名付けられたようです。ほんとすごい綺麗な模様で、これはちょっとね、皆さん見てみてください。びっくりしました。すごい綺麗だなーって思いましたよ。それからすべすべケブカガニ、どっちだって突っ込まれてましたけどこれはね、ケブカガニ科ではあるけど毛がないんだそうです。で、もうそのすべすべケブカガニも相当面白いんですけれども、私的にはね、ケブカガニが相当可愛くて、テディベアみたいなの、もう毛深どころじゃないの、もうモフモフで体が見えないくらい毛が長くて、毛がいっぱい生えていて、もし出会ったらぜひとも頭を撫でさせてもらいたいっていうぐらい可愛かったです。毛深ガニもぜひ一緒にチェックしてみてください。そしてパンケーキガメ、これちょっと美味しいルックスを期待しちゃったんですが、残念、それではありませんでした。カメさんのルックスでした。なんか柔らかい甲羅を膨らませる様子がパンケーキに似ていることから、この名前がついたんだそうです。はい、次、うっかりカサゴうっかりって名前につけられちゃうのはね、ちょっとどうかと思いますけれども、他のカサゴとうっかりすると区別がつかないカサゴとか、日本の魚類学者が本種とカサゴとの違いに気づかずうっかりしていたため、うっかりカサゴと命名など、なんかこう由来を読んでいくうちに、どんどんお魚さんに申し訳なくなるような由来が出てきました。うっかりカサゴちゃん、別にカサゴがうっかりしているわけではなさそうです。次、タコイカ、頭はイカ、足は8本でタコみたい、でも一応イカなんだそうです。なんかそんな風に書かれてありましたね。もともと10本だったんだけど、こうだんだん成長の過程で足が8本になっていくイカっていうようなことが書いてあったかな。そしてもう一つですね、最後、これ面白いですね。トゲあり、トゲなし、トゲトゲもう一回言いますね。トゲあり、トゲなし、トゲトゲ、これが名前です、生き物のなんじゃこりゃこれはトゲのあるトゲトゲという虫がいて、でその虫の仲間だけどトゲがない種類もあって、でさらにその虫にまた別のトゲが生えている種類を発見したという感じで、名前が多分どんどんどんどん長くなっていって、トゲあり、トゲなし、トゲトゲという名前に落ち着いたんだそうです。どっちってなるけど、まあ、結論としてはこの虫にトゲはあるんだそうです。トゲトゲなんだそうですよ本当に面白いですよね。いやいや、まだまだね、世の中には面白い名前の生き物っていうのがいっぱいあるそうなので、もし皆さんぜひ見つけたら、面白い生き物とか植物とかいっぱいありますよね。ぜひ教えていただけたらと思います。すごく勉強になったし面白かったです。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、フィッシュ&チップスさん、こんばんは。2021年ヒット予測ランキングが発表になりましたね。
1位は僕の好きなグランピングが入っていましたが、今日はその話ではなく2位の多視点スポーツ観戦について。僕はスポーツが好きで、やるのも観戦するのもどちらも好きです。コロナになってしまってスポーツ観戦に行けず残念な思いをしていましたが、またスポーツ観戦ができる日も近づいてきそうで嬉しいです。今までと違って気をつけることなどたくさんありそうですけどね。さて話を戻して、多視点スポーツ観戦、これはスタジアムの好きな場所にワープして観戦体験をすることができるようになるという話なんです。せっかくチケットが取れて観戦に行けても、席によって見え方が違うじゃないですか。見づらいなぁとがっかりすることもやっぱりありますよね。人それぞれこの辺りから見たいという好みもあると思いますし、スマホなどを使って自分の好きな位置から観戦できると想像するだけでワクワクします。早く普及してもらいたいなぁと来年のヒットを願います。こんな話をしていたらなんだか体を動かしたくなってきた。軽く走ってきます。フィッシュ&チップスさん、お便りありがとうございます。2021年にヒットしそうなものを予測するというランキングなんだそうですけれども、この2位に入った多視点スポーツ観戦、これは多視点の多は多いっていう字なんですけれども、多い、いろんなところの視点からスポーツ観戦ができるという意味なんだそうですが、これはすごいですよね。できるようになったら本当にいいなって。だってスポーツ観戦って言っても広い会場じゃないですか。基本的には遠くから小さなスポーツ選手を観戦してっていうことも多かったりすると思いますし、本当席によって見え方って全然違いますよね。だからね、それぞれ私はこの位置から見たいとか、こっちのチームだからこの席から応援したいとか、そういうのがね、あの実際のお席とはまた別で自分でスマホとかを使ってこの見たい視点から見れる、観戦できるっていうのはすごく面白いなって思いました。そうそう、私ね、そんなにスポーツ観戦どこかに行ってっていうのはやったことがないんですけれども、でもテレビでバレーボールとかを見るのは好きで結構見ていて、でも実際そのバレーボールはそのテレビの放送とかになるとちゃんとここを見たいっていう場所にパッと寄ってくれたりとか、サーブをするときはサーブの選手のとこにバッと、ね、近くに寄ってくれたり、ネット際見たいなってとこはそこをパッと抜いてくれたりとかするじゃないですか。でもね、スポーツ観戦に行ったら本当にその横側の席で見るか、それとも縦側の席で見るかとかだって全然見えづらかったりとか、私はこっちから見たいのにとかもあるでしょうし、このシーンはもっと寄ってみたいよなとか、そういうの絶対あると思うので、すごくいいですよね。面白いですよね。でさらにね、それがすごくこういいなってなったら、コンサートとかもそういうことできるようになったらいいですよね。東京ドームのコンサートとか、迫力はたまらないけど、大人数でみんなでこうね盛り上がる感じはたまらないけれども、やっぱり遠いじゃないですか、お席によっては。そういう時にこう自分の見たい視点からその会場にいながらまたさらに見たい視点から見れたりとかできたらすっごい楽しいだろうなって思いました。で同じようなことがね、お家でも、その会場に行けなくてもお家のテレビでそう生中継を見ている時もスマホでそういう視点からのこう観戦とかができるようになってきそうですよね。そしたらさらに盛り上がるだろうななんて思いました。フィッシュ&チップスさん、楽しみですね。そしてもう早速走ってきます。素晴らしい、体を動かすこと大事ですからね。楽しんできてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を1曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、聞いてください。
せずに立ち尽くしていた。傷つくことを恐れて諦めてばかりの自分に I wanna say goodbye。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は美容室での話題が出てきましたけれども、昔美容室でマッサージをしてもらうっていうことが多かったように思うんですけれども、今もあるのかな。なんか私がここ最近、もうでもここ何年もですけどね、行ってる美容室、どの美容室でもなんかマッサージされるっていうことがないから、だんだん変わってきたのかなとも思うんですが、
そう、私がいくつだろう、高校生とか中学生とか、まだまあ美容室に行ってまあ間もないぐらいの時にマッサージをされるのがすっごく苦手で、ほんとくすぐったくて、今はね全然平気なんですけど、あの頃は本当にそれが嫌で、でもなんかまだね自分から、あ、マッサージは結構ですとかって言う勇気もなくて、とにかくくすぐったいのを我慢するの必死だったなっていうのを今ふと思い出しました。うちの子供たちとじゃれていると、本当にマッサージするとなんかねくすぐったいみたいで、ケッケッケッケッ笑い転げてるんですけどね。今もあるんでしょうかね、マッサージしてくれる美容室ね。そんなことをふと思い出しました。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momocan@藤谷もも.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。